お元気ですか？川越勝のちょっと一言です。日本独自のキリスト教と言われているものが二つあります。一つは隠れキリシタンで、もう一つは内村鑑三の無教会主義の教会です。今日の最初は内村鑑三の名言です。悩む者は何時一人ならざるを知れ。内村鑑三は無教会主義のキリスト者、武士道的キリスト者などと呼ばれる日本独自のキリスト教を唱えた人です。内村鑑三は元高崎藩士で、14歳で英語を身につけ、後札幌農学校に入学してクラーク博士の影響を受けキリスト者になりました。アメリカに留学したものの、その現状に落胆して帰国、日本独自のキリスト教を唱えるに至りました。この言葉は病気にかかった者への心がけについて述べた言葉です。自分一人が病気に苦しんで死ぬのではない。日本では1年に80万人以上の人が病死し、墓に葬られていくのだ。自分一人が死んでいくと考えるから恐怖に耐えられないが、このように大勢の中の一人として亡くなっていくのだと考えれば、恐怖感から逃れることができると言います。もちろんこの考えの根底には神による救いという信仰があったことは否定できないです。マナ娘リツコを東京の墓地に葬るとき、内村は一つ紙の土をかけた後、リツコさん万歳と叫んだと言います。その前の挨拶の中で、彼はリツコは天国に嫁入りしたのであると言っています。このような信仰があって、この言葉は生まれたのでしょう。次は日本のことわざです。矢も盾もたまらず。意味は、一途に何かを思い詰めて、自分の気持ちを抑えることができず、じっとしていられないことです。たまらずのたまるは、水がたまる、仕事がたまる、などのたまると同源の語で、耐える、支える、保ち続ける、我慢することの意味で、下に打ち消しの語を伴うのが原則です。矢は攻める立場、盾は守る立場を言い、矢も盾もたまらずで、どんなに矢を追いかけても攻めきれない、いくら盾を並べても防ぎきれない、それほど相手の勢いが強いということを表したものです。そこから、流行る気持ちの抑えられないことを形容する言葉となりました。次も日本のことわざです。病んで医を知る。意味は、病気になって初めて医療や健康に関心を持つです。必要に迫られないと物事に関心を持たないことの例えです。健康な人は自分の健康に気がつかない。病人だけが健康を知っているとは、イギリスの思想家カーライルの言葉です。学校を出て社会に出てから、急に勉強したくなる、などということもよくあります。関心と必要こそが、物事の習得、上達の最大の秘訣。このように使用することができます。これまで、こんなに良いことが書いてある本が、自分の本棚にあるとは知らなかった。病んで意を知るの類で、必要があって探さなければ、いつまでも読む機会はなかっただろう。次はドイツ人シラーの名言です。勇気ある人は自分自身のことは一番最後に考えるものだ。意味は、勇気とは決起に流行り、闇雲に相手と争い、自己を主張することではない。むしろ自己を顧みず、困難に陥っている他人のために力を尽くすことである。この言葉は劇作家シラーの戯曲、ウィルヘム・テルの中で述べられています。妻が代官に乱暴されそうになったのを見て、思わず相手を殺し逃げる農夫。彼の行く手に広がるのは湖、しかも天候は嵐。船頭は船を出すのをしおります。偶然その場に居合わせていたテルは、見出しの言葉で船頭を説得しようとするが、先導は頑として聞き入れない。もはや実行あるのみ。テルは自ら嵐の中、 船を出して農夫を助けるのです。自己の力を誇示するために遺産で相手に挑みかかるのは単なる蛮勇です。勇気はこのテルの行動から見て取れるように決して自己主張ではないのです。むしろ自己の利害損得を捨て困っている人のために自己の力を使うこととシラーは言うのです。このように使用することができます。諸君の行動を見ていると他人を押しのけて自分の利益を得たいという欲望ばかり感じていささか寂しい気持ちになる。時にはシラーの言葉、勇気のある人は自分自身のことは一番最後に考えるものだを思い出していただきたい。この名言、聖書の教えによく似ていますね。良い名言だと思います。次のことわざは優勝劣敗です。意味は1、強い者が勝ち弱い者が負けること。2、生存競争の上で優れている者や環境に適した者が生存し、劣っている者や環境に適していない者が絶滅すること。意味は優勝は優れた者が勝つこと、劣敗は劣っている者が負けること。二語とも中国の古典にはないそうです。しかしこの語を合わせた優勝劣敗は現代中国語にはあるそうです。我が国では小説家、劇作家、評論家の坪内逍遥が明治18年にから翌年にかけて発表した当世諸世気質に要例があります。これは戦争や競技からではなく、ダーウィンの進化論から来た言葉と考えられているようです。次は島津成明の名言です。勇断なき人はことをなすあたわず。意味は思い切って決断することができない人はことを成し遂げることができないです。江戸時代末期の鹿児島藩主島津成明の清貧公原稿録に見られる言葉です。何事かを成し遂げるためにはまず勇気を持って決断することが大切である。それがなければ何も始まらない。成し遂げようとする事業が大きければ大きいほど決断するには勇気がいる。未知の事柄には否定的な要素の方がいつも上回っているからである。パイオニアと言われる人々はそういう危険を承知の上で決断した人々なのです。明治維新の立役者西郷隆盛や大久保利通はこの英明な藩主がいたから生まれたのです。動乱の幕末、多くの藩主が指導力を失っていった中で成明が力を存分に発揮できたのはこの言葉にあるような勇断の持ち主であったからこそです。昨年の大河ドラマ食丼を思い出しました。それでは今日はここまでにしましょう。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。